皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。おつつきのない世の中になっておりますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？私はというと、その時に手に入る最新の情報をもとに DLS 来日セミナーをキャンセルして本当に良かったなと思っています。今でこそ日本も緊急事態宣言を出していますが、2月の時点で50歳以下の人も新型コロナウイルスにかかるとか、子供でも感染者が出たという事例が発表はされていました。しかも一般の人でもアクセスできる論文でした。論文や研究の中には有料だったり専門家じゃないとアクセスできないものもあるんです。ですが今回の新型コロナウイルスに関しては誰でも見られるようになっていました。やはり周りに流されず自分で情報を探すっていうのはとても大事なスキルなんだなと感じています。先週末にはオンラインでのバレエノートの書き方とダンサーの表現力セミナーが終わりました。大きな問題もなく子供たちが参加できたし、さすが SNS に慣れているからか反応もとても良く、まるでみんなでクラスをやってるみたいでしたよ。学校やバレエ学校がお休みの時にバレエを違う方向から勉強するきっかけになっていたらとても嬉しいです。バレエの怪我と同じように踊ってなくても上達する方法はたくさんあるんですよね。いつもは時間がなくてできない勉強ができるって素晴らしい。さて今日のポッドキャストでは2020年1月に行われた私の第3冊目プリエ使えてますかという本の先行予約イベントより、ふみさんが参加者の質問に答えてくれた部分を抜粋して集めました。いつもながら彼女の知識の深さと素敵なアドバイスがぎっしり詰まっていますので、ぜひぜひメモを取りながら聞いてくださいね。一つ目はレッスン後のお夜食、二つ目は手術と食事について、三つ目は炎症を抑える野菜や果物の食べ方のヒントです。ではイベント音声をどうぞ。
今日はありがとうございます。ふみさんに質問させてください。レッスン後の食事はリカバリーにとても大切というお話、すごく勉強になりました。娘は睡眠、レッスン後の睡眠時間の確保と、あともう夕方からなのですでにお腹が空いているので、レッスン前に結構しっかり食事をしてから行きます。で帰ってくるとお腹空いたって言ってなんかシャラッと食べる時もあるんですけど、大体疲れてすぐ寝たいみたいな感じの状態が多いです。で実際さっきお話を聞きながら、あ、確かに朝いつも体調が悪いな、もしかしてちょっとパワーが足りてないのかもしれないと思いました。で、このような場合はどのように工夫するといいでしょうか。また、食べ過ぎると眠れなくなるようなので、睡眠の邪魔にならず、リカバリーにこういうのがいいぞという おすすめの夜食などありましたら教えていただけたら嬉しいです。
質問ありがとうございます。もうすでに、レッスン前にしっかり食べているということなので、レッスンの後に必要なのはまず炭水化物が含まれていること。で炭水化物がないとどんな栄養素を体に送ってもそれを必要なところに振り分けていくっていうプロセスができなくなるので、結局おしっこがうんこで出ることになるんですよね。なのでまず絶対に炭水化物があること。で、そしたら同じ量かそれより少し少ないくらいのタンパク質が入っていること。で、野菜はお腹に入れば入れたらいいし、あ、そこまでキャパシティないわっていう場合は抜いても大丈夫です。で、やっぱり睡眠時間を優先してほしいので、一番いいのは消化のいいもので、消化のいいものって言っても基本的なことは同じなんですけど、でも人によって少しずつ違うことがあるので、まずは一番消化に時間とエネルギーがかかる食物繊維と脂肪分が少し少なめのものにするといいですね。例えば玄米じゃなくて白米にしておくとか、サラダじゃなくて温野菜にしておくとか、そういう工夫をするだけで食べて、でも睡眠の邪魔にはならなくて、すぐに寝た時に修復のエネルギーになってくれる食事になります。なので普通におうどんとかおかゆとか雑炊とか、うちだと軽めのサンドイッチとかを食べる子もあると思います。なのでそこら辺からスタートして、あとは季節ごとにじゃあこれも追加してみようかなとか、あ、こっちの方が食べた感じ良かったから、じゃあ基本的にはこれをメインにしておこうかっていう風に娘さんたちが
と思います。
手術に関してはノーコメントです。うちの専門知識ないのでただ食事と栄養のことについては、あの手術に関して必要な食事っていうのはもう手術前がメインです。なので、た多分10代、まだ
その子は10代、
うん、の場合はどういう目安で見ていくかっていうと、絶対的に体重が落ちるようなことがあってはならない。普通に今食事が取れているならそれをキープするのが一番で、今その前の段階からさっき見せてた炎症効果のあるものとかを積極的に取り入れていく。手術の後っていうのはまず腐ったものさえ食べなければ大丈夫です。あの冗談に聞こえるんですけど、本当に衛生面がフードセーフティーが一番大切なので、言って、あの炎症の手術ならそこまで臓器系を何かするわけではないので、なのでその後液体食からこう段階を踏んでっていうことは全く必要ないです。なのでもうすぐに普通の食事に戻って大丈夫。ただいつもよりかは、例えばもしも2時間以上外に食事を出していたんならもうそれは捨ててください。そこはあのちょっと厳しく、
外っていうのは冷蔵庫に入れとかなくちゃいけないのは外、
そういうことです。
基本モードにもよりきるでしょ
う。そう。で、2時間以上置いていたんなら、あの手術の後っていうのはやっぱりそこの免疫面で心配があるので、2時間のルールをしたらもう食べないでね、次のもの買ってねとか、外では生のサラダ、特にあの衛生面がよくわからないようなテッカーウェイのフードコートとかでは取らないようにしてね、そっちがメインになりますね。野菜も果物も、栄養面で言ったら皮が食べられるものは食べれば一番、キウイとかは食べないでねって言うけれども、バナナとかそれはちょっとチクチクするかなって思うから、でも基本的に皮を剥かないで調理していいものはそのまま調理すれば、もっとエキストラで栄養は取れる。サプリメントとかも考える必要ないし、フードウェイストも少なくなるし、でも皮っていうのはあの繊維なので、食物繊維なので、できるだけ大事な舞台の前とかは控えて、皮むいて、リンゴでも何でも食べてください。
なんで
皮を目安に、
なんで、
え、消化に時間がかかるから、
あ、
やばい、おトイレってなったら嫌じゃないそれとかお腹がなんかゴロゴロして結局コアが感じられないっていう、ダンサーはあのダンサーじゃない人よりもお腹が敏感な子が多いので、なのでそれだけ気をつけてください。
いかがでしたか。ダンサーは自分の体が資本というか、それだけにしか頼れない職業なのにもかかわらず、自分の体の構造だとか、先週のポッドキャストのように自分の体の声を聞く方法、そして毎日絶対に行うであろう食事に対しての知識が浅いですよね。体が壊れたら収入源がなくなっちゃうにもかかわらず、健康に対する意識も低いように感じます。学校やレッスンがお休みの今、ぜひふみさんのサイト、ダンサーズ・ドント・ダイエットで勉強してくださいね。とってもいい情報がたくさん詰まっていますし、雑誌の特集やモデルや芸能人の意見ではなく専門家の意見ですからね。また DLS の教師のためのバレエ解剖講座はまだ空きがあります。いつもはスタジオの代行を探せないからと参加ができなかった人や、今は学校やバレエ学校がない高校生以上のダンサーも受けることができます。しかもお家から。教師講座を受けたら参加できる特別クラスである柔軟性に関するクラスや、表現力をレッスンで指導する方法のセミナーもありますよ。指導者じゃなくてもプロのダンサーでも参加できます。このパンデミックを超えた反対側で安全に踊るための知識をしっかりと頭に入れて、またスタジオでお会いしましょう。来週は舞台後のアイシングについての音声をお届けします。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。